こんにちは。占い師作家高橋キリアのグダグダラジオ始まります。今日もいただいたお便りの質問にお答えしていきます。いただいたメッセージ星の子さんからありがとうございます。いつも楽しく拝聴しています。今年はいろんなことがあり、仕事や人間関係など様々な面で変化があった方も多いかと思います。キリア先生はこの激動の世界の今後をどう占いますか？ぜひお聞かせいただけますと嬉しいです。というご質問メッセージをいただきました。星の子さん、ありがとうございます。はい、激動の世界の今後、大変大きな質問です。私は毎年ムーの、年頭のね、占いで今年はどんな風になるか、その年々の1年を占わせていただいているんですけども、本当にもう今年は想像を超えた変化の年になりました。それぞれに皆様もそうだとは思うんですけれども、今回ねこの質問いただいたので、カードで見てみようと思います。でカードで見るにあたって、その見えるものって何なのかっていうところを占う前に、私は今西洋占星術とか、それからルノルマンカードとかね、占う時にいつも意識しているのが、それは誰の目線で見てる景色光景なのかっていうところをね、すごくねこう意識するように、大事なんだなって最近ね特に思います。例えば今のこの状況っていうのも、コロナですごく仕事をなくしたり、亡くなってしまったり、病気になってしまったり、そういう大変な状況にある一方、例えばコロナのというところで、なんていうかこの変化を生かして何か新しいステージにね、活動の場を広げてる、例えばネットとかそういうものを通してっていう方もいらっしゃいますし、誰のどの目線から見るかによって世界の見え方っていうのは全然違うものになってしまうんですよね。だから今回この占いをするにあたって、あらかじめお断りしておかなければいけないのは、これは私の目線から見たこれからです。でこれからって言っても、その何十年も先までは見れないので、これから今年もう半分ね過ぎましたよね。これから来年にかけて、今年後半から来年にかけて、これから1年ぐらいの世界っていうのがどういうものになっていくのかっていうことだったら、お伝えできると思うんですね。これはあくまで私の目線から見た、そして私の目線から見た世界っていうのを、このラジオを聞いてくださってる皆さんにも共有していただけたらなって思います。ということで占ってみますよ。でですね、今回占いに使うカードはコーヒーカードっていうカードです。これがですね、最近人気で、もともとルノルマンカードのイベントのノベルティとしてコーヒーカードって作られたものなんですけども、最初はねノベルティお配りしてそれで終わりってはずだったんですけど、そのカードを持ち帰った方々がそれぞれにこの占いをね、すごい可愛いっていう風に、こうなんていうか、カードの力でどんどん人気が広がってったっていうのがこのコーヒーカードなんですね。で私もこうなんていうか、私がいいよいいよって広めたんじゃなくって、カードの方が勝手にこうたくさんの人にこう使われるようになってた。で逆に私自身も、あ、こんなにこのカードにすごい力があったんだなって、後からこう気づかされたような感じで、でなぜ今回このカードを使っているかっていうと、この時代の動きとこのカード自体の種類というか、例えば占いの種類もそうなんですけど、そういうのって連動してると思うんですね。今多くの人にこのカードかわいいな、当たりそうだな、面白そうだなって思われているコーヒーカードには、多分この時代の空気感っていうのがね、 あのより濃く表されていると思うわけなんですよ。ということで、このコーヒーカードを使って5枚引きで5枚のカードを読んで、後でね写真アップしたいと思います。おー、はい、あの後で写真をアップしていきますけれども、出たカードを左から星、クロス、釜、指輪、手紙です。これをね、どういうふうに読むか、星、人々の希望っていうものがクロス、一旦失われたと思うんです。今までのやり方とか、それからずっとつながってきたこう伝統的なものとか、今までのやり方っていうものがクロスと釜で壊れる、断たれる。これは多分今年後半にかけてもあると思います。なんていうか、大型倒産とか、こういうところがこうなくなっちゃうのみたいな、ちょっとね驚きの、そういった社会変革があり、そして指輪、その中、瓦礫の中に残っている宝石のようなものっていうのが、こういろんなものが壊れた後でこうキラキラって光が見えてくる。で、それが手紙、多分新しい形、ネットとかそういったものを通じて、あのなんだろう、メッセージって気がします。例えばあのまあ、こういうラジオとかもそうですし、例えば SNS とかそういったものを通してこうさーっと広がっていくようなイメージ。これからやっぱりあのすぐにね、いろんなことがこう回復していくって感じではないんですけども、先に希望はあります。そして希望もあるし、あの本当に大切なものっていうのが見えてくる。だから変わることを恐れないでっていう感じですね。うん、いろんな人にとってとっても大事なこれから数ヶ月、1年になると思います。ということで、星の子さんのご質問にお答えしてみました。皆さんはね、この占いとかっていうのをどんな風にね使ってるでしょうか。あの前に、占いの話の時にちょっとしたんですけど、前にねお話したんですけど、あの私自分のことを占うことって昔ほど多くないんですね。あの占い師さんね、あの毎日のように占ってる方もいらっしゃいますし、定期的にね占いをする方もいるんですけど、私の場合はあんまりあの自分のこととか今後のこととか、なんていうか、その占いとしてこう形に出さなくても、自分の中に自分のやりたいことをこうやっぱり選んでいきたいっていう感じなのかなって思うんですけど、なんかこのカードのね今並びを見てて、またちょっとあの降りてきたんですけど、あの最後のところの、指輪と手紙のカードの並びから、なんかねその人の物語っていうねキーワードがで、ね、降りてきました。あの私今そのルノルマンカードもそうですし、コーヒーカードもそうなんですけど、こういうカード占いってすごく物語的なんですね。その人の状況とか、例えば例外の状況とか、あるいはこう仕事のこととか、そういったものを分かりやすい物語にして見せてくれるっていうカード占いには力があると思うんですね。で、あの悩んでるとか迷ってる状態っていうのは、その自分の物語が見えない状態で、例えばそれがあのなんだろう、喜劇であろうと悲劇であろうと、筋の通った物語という形で見えてきた時に、問題って解決するんじゃないかなって思うんですね。あの精神医学の方でも心理学とかそういうことでも、 物語ることで心が回復していくっていう、そういう両方があるんですね。だから占いにもそういった力があるのかなって、今回占ったこのそれぞれの物語を作っていく、例えば占いに限らず自分自身のストーリーっていうのを一人一人が持てるようになっていくんじゃないかなっていうのは、それはあの希望を込めての私のなんていうのかな、未来への願いですね。大変な時代ではありますけれども、それぞれにたった一回しかない人生の自分自身の物語を作っていくことができますようにということで、今回の質問へのお答えをおしまいとしたいと思います。ということで、引き続き、どんなことでも質問疑問メッセージ募集しておりますので、いただいたものには順番にお答えしていきたいと思います。今日も聞いてくださってありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。